キャンス内のアミコです。中学生の息子がいます。
この放送は株式会社ビーズ、株式会社アモール代表取締役細野隆さんの提供でお届けいたします。細野さん、ありがとうございます。皆さん、おはようございます。岐阜県出身、岐阜県在住、ダンサー、スーツアクター、ケントボリプロデュース、現役主婦3人組ユニット、チャンス内のアミコです。本日もアミコさんのおつむの中身をただ漏れさせていきたいと思います。よろしくお願いします。現在美容室を19店舗経営されていらっしゃる細野さんですけれども、本当にね、2期過ぎて引っ張りだこというか、どこかイベントで登壇されるとかね、イベントトークショーに出られるっていう風になると、もうすぐにチケットが即完してしまい、そして細野さんのねお話をみんながもう聞きたくて聞きたくてっていうのがね、もう投稿からねにじみ出てしまっていて、もうみんな細野さんが大好きっていうのがねめちゃくちゃ伝わってくる投稿を今たくさん読ませていただいていて、土曜日ですね、26日かな、東京の方でカノミン、それからナミッキー、そしてももちゃんのお三方と共にトークショーに出られていらっしゃいまして、でそこでのねお話がぐっと刺さったよっていうようなお話もさせていただいてるんですけれども、細野さん自身はね、表に立つということがお好きな方ではないものですから、ご自身でね、こういうとこ行く、ああいうとこ行くっていうことは、お話はされますけれども、ただ、そこでね、自分自身が表に立ちたいと思ってやっていらっしゃるわけではないので、どっちかというとね、誰かの、イベントに、顔を出されるっていうことの方が機会として多いとは思いますが、とね、告知をさせていただいていた、マッスルバーイン本物屋もチケットがソールドアウトをしてしまっているので、なかなかね私もご紹介できる機会がないんですけれども、いろんなねイベントにお顔を出されていることもありますし、ボイシーでは毎日発信してくださってますし、 SNS もねほぼほぼ毎日発信してくださっているぐらい、いろんなところでね細野さんのお話は聞けるので、ぜひ皆さんね細野さんのボイシーを聞いていただいたり、 SNS の投稿などを見ていただき、細野さんのことをねぜひ知っていただき、そしてイベントなどがあればね、ぜひ細野さんに会えるときは、話しかけてみてください。本当にすごく素敵な魅力のある方で、優しくて、そしていろんな視点を持っているというふうに言った方が正解なのかな。なんかお話ししてアドバイスをいただく時とかでも、ただただこう全否定でガッと言われるわけではなくって、その方のことをすごく理解してくださって、お話もきちんと聞いた上で、こういうところがこういうふうだよねとか、こうしてみたらどうかなっていうようなことをねお話ししてくださったり、本当に優しい方ですので、また直近でね、イベントなどのお知らせがあるときは、私も発信させていただこうかなと思っておりますが、ぜひね、ボイシー、そして細野さんの SNS、それから、4月に出版されました細野さんの初書籍、魔法の第一印象、会った瞬間に、心をつかむ技術、こちら Amazon、それから楽天でもねご購入いただけますし、書店でもね並んでますので、ぜひお買い求めください。よろしくお願いします。それでは本日もウィークリースポンサー様のご紹介をさせていただきたいと思います。いきますよ。アミエモンが旅する整体師になるきっかけをくれてる神の手フッチー、その神の手には人の笑顔は引き出す力があるじゃん。8月から全国で新感覚の体感型講演会が始まると、子どもも大人も自分の体と心と向き合える時間、そして体全部で感じれる喜びと学び、その一歩が人生は動かすかもしれん。今主催者も募集中だよ。7月いっぱいクラファンでセカンドボール300万羽目指しとるっちゃん。神の手フッチーの思えば応援してくれたら嬉しか。みんな水筒よということでですね、また東北弁混じりになってしまいましたけれども、皆さん今のタイミングでぜひねクラファンページをご覧くださいというか、このタイミングで見ないとなかなかね分かりにくいかなと思います。リンクからタップしていただくと入りやすいかなと思います。まもなくね終了ということもありまして、あと3日ですね。目標金額の300万は達成はしてるんですけれども、新しい支援のリターンも出ておりまして、レンタルフッチ1日貸し出し何でもやります券、 それから夢が叶うクラファンコンサルティング受け入れる件、神の手フッチーとインスタライブコラボできる件なども 出ました。ようやく出ました。新リターンが出ると言ってからね、だいぶ経ちましたけども、ちゃんと出ましたので、皆さんね、ぜひご支援のほどよろしくお願いします。あとね、講演会の取材券も残すところあと一つ出ておりますし、あとユニフォームのね、スポンサーになれる券も、腰の部分にロゴがね、つけれるスポンサー券出ております。師匠はね、本当に全国どこへでも飛び回ってる人ですね、飛び回っている方ですので、ぜひ師匠をね、応援していただくのと、あとはもうこれをね、しょってロゴをしょって全国どこへでも宣伝に行かれますので、ぜひね、いろんな方に見ていただくチャンスになると思いますので、ぜひ、ご支援のほどよろしくお願いします。そしてね、8月からもうすでにもう全国講演会スタートするとのことなんですけども、投稿自体にはね、その何日開催とか、どういった形で集客をされているのかが載っていないので、もう日にちを載せることと、どこで行うのか、そしてどこでどういうふうにやるのかっていうのは、師匠載せた方がいいのではないでしょうか。私もね、できればね、告知をしたいというか、もともと何かこう、何だろう、参加する方も決まってる状態でのイベントなのかな、開き方によりますし、一応体感型っていうこともあるのでね、たくさんの人に来ていただくというよりは、その師匠の生態を体験していただく、体感していただくっていうことがメインになるとすると、少人数なのかなとも思いますので、どんな形で開催されるのかは分かりませんけれども、日にちとかはね、せっかくやるのであれば、いろんな方に知っていただいた方がいいと思うので、師匠、日にちをください。日程をください。お待ちしてます。そんなこんなで本題の方に移らせていただきたいなと思います。まだ諦めてませんというお話をしたいなと思うんですけども、タイムレスのそのコンサートのチケットのリセールが、そのコンサートの当日の日から遡って5日間だけしかリセールが行われないんですね。で、もちろんファンクラブにも入っているから、ファンクラブにね、入っている人たちはもともとそのチケットを、抽選式でね、応募できていて、で、そこで当選している人もたくさんいらっしゃるんですけど、私はね、仕事の都合で全日程が、そのコンサートの申し込みができなくて、で、たまたま1日だけ、その調整できた日が、7月の30日、水曜日ですね。あと2日後なんですけども、その日だけ調整できたので、強引にね、なんとかリセールで取れたらなという思いもあって、取れなかったとしても、自分自身が全力でやれることをやりたいなと思っているので、自分がお仕事をしていない時間とかに、他にもちょっとやらなきゃいけないことがあるので、キッチンに立ってる時とか、他の作業をしながらそのリセールに張り付いてるっていう状態なので、もちろんね、全力で張り付くことはもうできないんですけども、でもね、それでもね、出るんですよ、リセールでね。で、出るのも何時間も張り付いて、そのうちの1回だけ表示されるとかなんで、1秒に1回ぐらい更新ってね、もうポチポチかけ続けてる中で、もう視界にね、購入ボタンが出てきた瞬間にやるっていう風にしかできないので、本当にちょっとハードな挑戦なんですけど、ただね、それでもね、やっぱり、ね、取れないんですよ。で、昨日も23時30分ぐらいに最後に1回巡り合って、で、そこで購入ボタンをね、結構サクサクとスムーズに押してったんですけど、途中でね、あなたはパソコンですか?みたいな。人間ですか?みたいな、なんか疑われちゃうんですよ。ずっと更新ってやってるからね。で、それのせいで疑われちゃって、タイムロスも発生してるから、それもね、大きい痛手なんですけど、結局まだ買えてないチケットレスなんですね。 まあそれはいいとして、本当にね10年ぶりぐらいにファンサうちわを作ろうとしてるんです。でね、当時は全部自分でカッティングシートを買ってきて、蛍光色のね紙を買ってきて、でホログラムとかキラキラしてるものってステージに立っている照明が当たってる人から見ると反射しちゃって見えなくて目つぶしみたいな感じになっちゃうから、もうそういうものも一切使わないパターンで作るっていうのをその10年ぐらい前にやったんですね。で当時やった時はデジタリアンっていう嵐のライブ で本当にすごいライブだったの。そのペンライトを無線制御して色をね全部コントロールして、でそのペンライトが全部同じ色でコントロールされて光るからイルミネーションみたいな感じですよね。それがね何万人もいる会場でやるとめちゃくちゃ綺麗なんですよ。でそれが一番最初に見れたのがデジタリアンっていう嵐のライブの時で、それがもうね10年くらい前になるんですけど、でその時にねファンサうちわを作って、で結構近い位置に嵐がね通ってったから、じゅんくんがね見てくれて、でしかめ面だったけど一生懸命読んでくれたんですよね。やっぱそれがすごく嬉しかったから今回も作ろうと思ってるんですけど、さすがに本当に時間がその時のようには取れなくて、まだね10年前は子供が小さかったから仕事の勤務時間も短くって、家にいる時間もまだあったから、そういうものをねコツコツと作る時間はあったんですけど今回はない。でも今はオーダーして作ってもらうこともしやすくなったし、なんならそれ専用のシールみたいなものをネットで販売してくれていて、自分でうちわのところだけ黒いうちわだけ買ってきてそこに貼り付けるっていうこともできるものも出てきてるんですよね。でそれをゲットして、で、まあ、29日30日ね明日明後日見に行けるわけじゃない、チケットレスだけども、いつか見に行ける日のために作る、まあだいぶサボりになりましたけどね、カッティングシートで手作りで作ってた時代から考えると自分で全然作ってないけど、それでも楽しいし、もう一つね私がずっと気になっているというか気に入っているうちわがあって、それをね作っている方、オーダーで作ってくださる方がいらっしゃるんですよ。でその方に依頼してそのうちわをもう一つちゃんと作ってもらおうと思っていて、これはね嵐の来年の最後のラストライブの時に使えるように、そして篠塚大輝くん用のものを、ずっとね私嵐はね箱推しだったから箱推し用のねうちわしか基本的には作ってなかったんですよ。だからね本当に今回初めてなの、名前を入れてファンサうちわ作るのマジで初めてだから、ちょっとワクワクしているというか、見せれる場所があるかどうかはもうねチケットレスだから決まってもいないのに、ワクワクしてる、楽しいで昨日は突然ですが占ってもいいですかっていう番組にタイムレスの追加新メンバーの5人と付き添いで菊池風磨くんが出演されていて、で私占いは正直興味全く持ったことなくて、本当にデタラメ占いとかインチキ占いとかそういうのしかやったことない人なんで占いを全く信じてなくて、篠塚大輝くんもそういうタイプなんですよ、占いは嫌いなぐらいだったけど、でも昨日聞いてる感じだとなんか占いというよりは本人がその頑張れる というか上に上がるためにとか、あとはモチベーションを高く保つために必要なことを話してくれているっていう感じの方が強かったから、あんまりなんか聞いてて抵抗感もなく聞けたし、で、まあ、なんかね、タイムレスのメンバー同士が非常にお互いのことを、まあ、リスペクトしつつもちゃんといじれる関係性 で、そしてお互いのことをよくね、この数ヶ月で、まあ、タイプロ期間を含んだら1年ぐらいですけど、すごく理解して切磋琢磨してやってるんだなっていう姿が見れて、またそれでちょっと嬉しくなっちゃってあの推し活のエネルギーの凄さを話したかったんですけど、実はこれ私3回目の収録で、15分以降がどうもね、収録しても記録されないという症状でエラーが起きてまして、3回撮ってもちょっと話が残せてないんですけど、推し活の凄さをね、その後ちょっと熱弁してるのが5分ぐらいあるんですけど、それが全部3回喋って全部飛んでしまったので、このままちょっとコメントのお礼に移らせていただきたいと思います。春プリマベラさんからいただいております。ありがとうございます。細野オーナー、上の手グッチー師匠、スポンサーありがとうございます。スポンサー様へのお礼ありがとうございます。油かたぶらあみえもん、おはようございます。おはようございます。作り手になると常に新しいものを考えるので、ついお客様のことを忘れてしまいがちですよね。料理のメニューも毎年同じ時期に同じのを出すのはどうかなと思う一方、毎年来られるお客様たちは違うので、定番のメニューを作るのも、意味があるのを痛感しています。長い間同じ業界にいると常識がずれてくるので、お客様目線で見ることも大事ですよね、ということでありがとうございます。ちょっと春プリマベラさんへのコメントのお礼も3回撮ってて、3回とも全部収録されてなかったので、ちょっと今同じことは言えないっていうか、なんか同じエネルギーで言えなくなっててすいません。でもすごく自身もこの気持ち分かっていて、定番のメニューって、私お店に行くと、食べに行くとき絶対に定番のメニューしか食べないタイプなんですけど、でも作る側としてはもうちょっとちゃんと工夫しなきゃいけないんじゃないかなって思っちゃうし、私はそう考えてしまう気持ちがすごくわかるというか、でも自分が実際に食べてるの定番だしなって思うと、やっぱりその王道みたいなものってすごく大事だし、お客様がその主語になっている状態がやっぱなってないと、お客様ってやっぱ離れていくと思うし、でもそこをその考えるのって客観的に見ないと難しいから、王道といってもね、なんかやっぱり工夫したものも大事だし、王道も大事だし、ではどういうふうにバランスよく大事にしていくかって実際にはちょっと難しいところですよね。なんか私自身は確かに食べるときは王道のものしか食べないにせよ、でもちゃんとその工夫とか、こういったメニューもチャレンジしてますよみたいなものもやってるお店に対して印象がいいことは確かなので、ちょっとここに関してはなんか答えは見えないけれども、ハルプリマベイラさんが多分いろんなことを工夫されながらもお客様目線でやっていらっしゃるんだろうなっていうのはこう見えてくる感じがしますね、コメントから。そして油かたぶらあみえもん、おはようございます。ペイチュルジュル、これ実は3回やったんですけど、3回とも収録されてなくって、今回やり忘れてしまいましたペイチュルジュル、すいませんハルプリマベイラさん、コメントありがとうございます。そんなこんなで私の SNS のフォローよろしくお願いします。 Twitter、Instagram、TikTok、YouTube のトスレツ、それからスタンド FM とボイシーで毎日別々の内容で放送させていただいております。ぜひフォローしてお聞きいただけると嬉しいです。そして概要欄には私の応援させていただいている方のリンクを貼らせていただいております。マンスリースポンサーを務めてくださっております細野さんが参加されますマッスルバーイン本物屋、こちら、参加券はソールドアウトしてしまってるんですが、遠隔支援のチップがまだ残っておりますので、ぜひ事前支援をよろしくお願いします。細野さんに認知していただきたい方、細野さんを応援して方はぜひね、遠隔チップのご購入をお願いします。そして細野さんのボイシー、それから魔法の第一印象、会った瞬間に心をつかむ技術、細野さんの初書籍のリンク貼らせていただいております。ぜひね、細野さんの書籍もご購入いただきたいですし、ボイシーもね毎日更新されております。そして SNS などもね毎日のように発信されておりますので、ぜひね細野さんの発信もご覧いただきたいなと思います。よろしくお願いします。 そしてウィークリースポンサーを務めてくださっております上立フッチー師匠が企業5周年を記念して全国公演ツアーを行うためにクラファンを行っております。あと残すところ3日となっております。ぜひご支援のほどよろしくお願いします。今のタイミングでね、あのリンクの方に入っていただくのが一番スムーズだと思いますので、概要欄からねタップしていただきましてご支援いただけたらなと思います。新リターンが、出ております。ぜひ応援よろしくお願いします。そして、出演情報になります。カモフェス2025アーカイブ動画絶賛配信中でございます。カモさんに人生を深掘っていただき、笑いあり涙あり気づき学びの多いトークセッション、そしてパフォーマンス、10組のアーティストのパフォーマンスも非常にグッとくるものとなりますので、ぜひご覧いただきたいです。そして11月からネットフリックスにて世界独占配信されます戦神という作品に豆粒以下ではございますがエキストラ出演させていただいております。主演は岡田准一くん、そして嵐の二宮くんが出演されるなど豪華キャスト陣勢ぞろいの作品となっております。ぜひ今のうちに原作の小説版漫画版をご覧いただきまして、配信開始に備えていただけたらなと思います。よろしくお願いします。そして怪獣野郎と映画に出演させていただいてます。こちらエキストラではございますが意外と映っております。現在アマプラ、それから、一部の航空機の機内でご覧いただくことができるようになっておりますので、ぜひ私を見つけていただきたいです。よろしくお願いします。それから、マスクのモデル、そして、天然シルク 100% の枕カバーのモデルをさせていただいております。EC サイト、概要欄の中にあります SNS のまとめリンクの中に貼り付けさせていただいてますので、ぜひそちらからお買い求めください。よろしくお願いします。そんなこんなで今日も一日ご安全にいってらっしゃい。
生きているのは今だ。